いつも主にピントを合わせてと題して、小金井福牧師からメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。本日の聖書箇所はサムエル記第1、13章8節から15節です。
サムエル記第1、13章8節から15節までです。旧約聖書443ページです。サムエル記13章8節から15節までお読みいたします。サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとした。そこでサウルは全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わった時、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。民が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下ってこようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに、今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。こうしてサムエルは立ってギルガルからベニヤミンのギブアへ登っていった。
皆さんおはようございます。10年ほど前になりますけれども、私は以前から一眼レフのカメラが欲しいなと思ってお金を貯めて、買ったんです。今でもそれを持っていますが、アルゼンチンに、初めて行った時のことでしたけれども、大陸を大自然を撮るんだからいいカメラが欲しいなと思って行く前に一眼レフのカメラを買ったんです。説明書を読む間もなかったので、長い旅路でしたから飛行機の中でその説明書をピントの合わせ方、景色、風景、人、こう手動でできるように、とにかくこの手動がかっこいいなと思って、したかったんです。ところが出来上がった写真を見るとピンボケなものがかなりあったんです。撮りたいものじゃなくてその外側にピントが合ってたり、撮りたいものもちょっとこうピントがずれていたり、ピントを合わせるのってマニュアルでするのは難しいのかなと。何枚かいい写真はあったんですけれども、ピンボケの写真もありました。まあ、そう考えると私たちの目というのはすごいと思いますね。オートフォーカスにできています。近いところは近く、シャーッと音は聞こえないですけど、遠いところはシャーッと遠くパシッとこう見える。まあ、近眼になったり老眼になったりして、矯正が必要という場合もありますけれども、神様は私たちの目を、カラー、オールカラーで、しかもオートフォーカスで、作ってくださっているのはすごいなと、思います。私は 目がとても悪いんです。今コンタクトを入れていますけれども、ですからオートフォーカスでないんですね。もうオートフォーカスが弱ってしまって、コンタクトを入れたり、また眼鏡をかけないとよく見えないんです。まあ、ピントがずれてる、まだピントが合わないっていうのはあんまりこう気持ちいいものでないですね。朝目覚めると、その目覚めた世界はぼやけた世界から一日が始まります。本当に裸眼で生活できないぐらい目が悪いので、もう電気もつけなくても大丈夫、手で周り触ったら何がわかるかっていうぐらい悪いんですね。で、ある時コンタクト入れるともうシャキッと世界が変わるんですけれども、ある時、コンタクトをこう朝入れるんですが、2枚入れたのに見えないんですね。ボケてるんです、片方が。おかしいな、どこに行っちゃったんだろうって一生懸命探して、よくよく考えてこちらの入れた方の目を取ってみたらですね、2枚同じ方に入れていたということも、まあ、あったんですけれども、まあ当然ピントは合わないわけです。まあ、ピントの合わない世界に住んでいるとやっぱり気持ちが悪いですね。まあ、私たちのピント、今日はいつも主にピントを合わせてという題で、御言葉を開いていきたいと思うんですが、神様にピントが合っているときにはパシッと見える風景も状況も、すべてのことが私たちの中にクリアーに、鮮明に物事が入ってきます。ですから、私たちもどのように身を処していいかが分かりやすいですけれども、神様からピントがずれている、また神様と焦点がはっきり合わない、ぼやけているということがあるならば、周りの状況もぼやけ、自分がどういう姿であり、周りがどういう状況であるかということもぼやけてくるということがあるんではないかと思うんですね。いつも神様にオートフォーカス、景色のあそこを撮りたいというときにピントがシャッシャッと合うようにですね、私たちの霊的なファインダーもですね、神様にこうピントが合っていくということが大事ではないかなと思うんです。神の御心で状況を判断することがその中に大事なことではないかと挙げたんですが、神様にピントを合わせて生活していく上で神の御心で状況を判断する、まあそれならば御心って、何でしょうかと思われると思います。御心というのは神様の思い、神様はどう思っておられるか、願っておられるか、私たちに思いがあるように神様にも思いがあるというんですね。それを私たちは御心と呼んでいます。まあ、抽象的な表現です。御心、人の心もわからないし自分の心さえもよくわからないのに、どうして神様の心がわかるんだろうかと思う方もいらっしゃるかもしれません。自分の思ったように考えたように今まで、判断して生きてきましたけれども、一時神様と出会ってから自分が生きてきた中にこの神様という世界をお迎えするときにですね、神様の基準で神様の御心で、ことを判断していく。でもそれをどうやって、知ることができるんだろうかと、皆さんも今までそのようにどう判断したらいいのかなというふうに悩むということに出くわしたことがあると思います。自分の思いもありながらですね、願いもありながら、でも神様はどうされようとしているのか、どこに自分の歩みを導こうとされているのか、まあ、私たちは先がわからないのですから、その先がわからない中で今ここで判断して決めていかなければならないということを求められたときに、どうしようかとこう迷うんです。かといって神様は先のことをご存知だから、神様は知っておられるからといって全幅の信頼を神様に置いて聞きれない。神様は先のことを知っておられるけれども、そのお方にさえも全幅の信頼を置いてですね、判断を仰ぐことができない、そのような弱さを同時に私たちは持ち合わせています。神様の側では、あなたが信じている神である私はこのようなものだよと御言葉で語り、また祈りの中に語ろうとしてくださっているんですね。まあ、これくらいは自分の経験と常識で解決できると心を許しているときに落とし穴に落ちる、罠にかかるということがあります。 知識が豊かであっても、経験がいくら多くて熟練していても、私たちは限りのある人間であるということです。それを知らずしてですね、自分の力をもし過信して軽率に決定してしまったり、簡単なことだと見誤ってですね、深く考えずに素早く処置してしまったことなどが、思いがけず致命的な失敗になってしまうということがあります。私もそういう中をいろんな失敗を重ねながら今に至っていますけれども、目に見える状況だけで神様の御心というものを解釈するのではなくて、かえって神様の御心をもって状況を判断できるようにさせていただきたいと願っているんです。その第一番目ですけれども、神様の御心で状況を判断するには、第一番目、止まるという従順が求められるのではないか。止まるという従順、自分ばかりがこう話しているとですね、人の話が聞けない、というようにですね、自分がいっぱい話していると周りの人の話が聞けない、様子がわからないというように、自分が動いていては神様の働きを知ることはできません。自分の動きをストップする、止める、立ち止まるときに初めて周りがどう動いているのかなという意識を向けることができます。止めるときに、立ち止まるときに、神様のなそうとしておられることに心を止めていくことができます。止まれない、待てない、何かすぐに動いてしまうというのが私たちの弱さでもあります。ある時ですね、テレビ番組を見ていたら、その子育ての番組をやっていたんです。その番組の中で興味深いことを言っていたんですね。ハイハイを始めた赤ちゃん、何ヶ月ぐらいでしょうね、ハイハイ始める赤ちゃん、その赤ちゃんにお母さんが止まりなさいと言うんですね。ストップと。この、脳科学的に言うとですね、動いてる動作をしているときに、それをやめなさい、止まりなさいというときに、ストップできるという、この制御能力というのは高い能力だそうです。それを幼いときに、見ながらですね、ちょっとワンちゃんのしつけにも似てるなと思って、見ていたんですけれども、脳科学的に言うと、それはとても大事だと言うんですね。その止まりなさいというストップという言葉に対して止まれないっていうのが人の性質だそうです。止まりなさいという時に止まれるということは、この制御能力というのはすごく大事だということを取り上げてやっていたんですね。でそれをいわゆる言葉によって、理解によってではなくて、この脳科学の中でそれを起こすということを、子育てのお母さんに話しているのを見たんですけれども、そういうもんなのかなと、それを見たときに、人というのはそういう作りになっているのかなというふうにも思いました。止まれない、ストップできない、行動を制御することが難しく生き物である、そういうふうになっているのかなとも思ったんですけれども神様、祈ったんだからすぐにこのことをしてくださいと、今このタイミングで、神様してくれないんだったらもう自分でするからいいですよ、待ちきれずにね、自分で計画立ててこうしたらこうしたらとしてしまうことが皆さんにも経験が終わりではないかと思います。イエス様の後に従っていきますとですね、イエス様をあなたの後に従ってついていきますと祈りながらも、その祈った5分後、1時間後、1日経ってから、むしろ自分が先に行ってイエス様私の後についてきてくださいと、遅いですね、もっと早くというふうに、言ってしまうということが多々あるんではないかと思うんです。そのような失敗を私も数々してきました。先ほど読んだ第一サムエルの13章の中にはサウルという人が出てきましたが、この人はイスラエルで初めて王になった人です。それまでイスラエルには王様、王政というのはなかったんですね。神様に仕える預言者、預言者を通して神様はこの国を、民を治めてきましたが、 このイスラエルの民が国を統治する王を神の前に求めたんです。まあ、軍隊が欲しい。まあ、隣国にはね、自分たちの国に攻め入る隣国の国があったんですね。これをどう治めるかって言ったら、自分たちの軍隊でそれを治めたい。自分たちで自分の国を治めたいという願いから、自分たちにも王様が欲しいですと神様に願い出たんです。けれども神様はこの時に、もしあなた方が王を立てたら、あなた方を治める王は、あなたの息子や娘を軍隊や国の働きのために連れて行ってしまうよと、取り上げてしまうよ、欲しいままにするよと、それでもいいのかと警告しました。神様に自分たちを治めてほしいということではなくて、自分たちの王が自分たちを治めてほしいと願う、そのことを、その心を神様は指摘されたんです。自分から離れていっているその心について民に指摘しました。でも民は、それでも構いませんと、私たちは自分たちの王が欲しいんですと言って、そしてそこでサウルが選ばれました。まあ、サウルは30歳で王になって12年間王であったと書いています。このサウルが大きな失敗をしてしまうんです。もう一度この8章、13章の8節から見たいと思うんですが、こうありました。サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとした。そこでサウルは、全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わった時、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。民が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下ってこようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今、イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに、今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだと。まあ、事の次第はこうでした。預言者サムエルが王に選ばれたサウルにですね、王の認職式を行ったんです。その王の認職には油注ぎという行為がありました。壺に油を満たし、それを頭から注ぐという。そのサウルを認職した後に命じて言うんです、サウルに。ギルガルという場所に先に行って待ってなさいと。私も全焼の生贄、和解の生贄を捧げるために後からそこに行きます。あなたは私が着くまで7日間そこで待っていなければならない。そこで私があなたのすべきことを教えますよと。そう言われて、サウルはこのギルガルでサムエルの来るのを待っていたんです。まあ、ところがこの時ちょうどですね、近隣に住むペリシテ人がギルガルへ攻め入ってくることをサウルは耳にします。まあ、ペリシテ人の守備隊長をイスラエル人が撃ってですね、息子のヨナタンが撃って反感を買ったっていうんです。そしてペリシテ人は戦いに慣れた巨人たちで、このイスラエルはいつもこのペリシテ人に悩まされていたんですが、このペリシテ人が自分たちを襲ってくると。この少し手前13章の5節に、そのことが出てきます。13章の5節。ペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように多い民であった。彼らは登ってきて、ベテアベンの東、ミクマスに陣を敷いた。イスラエルの人々は民がひどく圧迫されて、 自分たちが危険なのを見た。そこで洞穴や奥まったところ、岩間、地下室、水溜めの中に隠れた。このように、自分たちのところにペリシテ人が襲ってくる。目の前には危機が迫っていました。一方待っていたけれども、サムエルはやってこない。そして民は自分から離れていく。そこでサウルは待ちきれずに、サムエルが来てから捧げると言っていた全焼の生贄を先に自分で捧げてしまったんです。そして捧げ終わった時に、ちょうどそこにサムエルがやってきて、この状況を知ります。あなたは何ということをしたのかと唖然とするサムエルに対して、サウルはこの時の状況を告白しました。サウルはこの時の状況をこのように捉えていたんです。11節に出てきますが、民が自分から離れ去っていこうとした。またペリシテが大軍を引いて戦闘態勢をとってミクマスに結集したのを見た。ただ民のサムエルは待っていたけれども、定められた日に来なかった。サムエルが、サウルが捉えていたこの時の状況はこれだったんです。民が自分から離れ去っていこうとする。サムエルは来ない。ペリシテ人が率いて今にも攻め入ってこようとする。これが彼の状況判断でした。今にもペリシテ人がギルガリにいる自分たちのところへ攻めてこようとしているけれども、戦いに出る前に、まだ神様に嘆願していない。だから思い切って全焼の生贄、和解の生贄を捧げたと。まあ、全焼の生贄、和解の生贄を捧げられるのは誰もが捧げられたわけではなかったんです。神の働きをしていた祭司がその役に当たりました。サムエルは、サウルは踏み入ってはならない領域に、まあ、踏み入って、しまったんです。危機的な状況が迫った時に、主を仰ぐことをせずに、その場で状況判断を下し、止まることができない、静止することができない、神様の領域に入ってことを行ってしまったサウルでした。まあ、信仰というものがありましたけれども、予想っていましたけれども、そこの内側には、まあ、愚かな巧妙心とでも言いましょうか、そのようなものがありました。このサウルの性質というのは、私たちもその性質を、同じ性質を持ち合わせています。私たちのうちにもそれが潜んでいます。まあ、すぐにあれやこれや判断して動いてしまう。まあ、それはなぜだろうかと。まあ、その第一番に考えられるのは、恐れではないかと思います。恐れ。まあ、恐れをかき消すように、鎮痛剤のように私たちは何かをしてしまう。焦燥感に駆られてですね、何かをしてしまうということがあります。状況判断というのは、私たちの在り方、資質そのものがあらわにされます。ある状況判断するとき、私たちの内側にある本物がこう現れる。サウルは民が自分から離れ去っていくのを見てですね、心が離れていくのを見て、何とかして自分のところに、留まるように食い止めようとした焦りがここで見られます。この時、神様の前に自分はどうあるべきか、どうあるのかということ以上にですね、人に対して自分がどう見られているか、また神に頼るよりも目の前にいる人に依存していくときに、心奪われていくときに、本質を見失ってしまうということが起こります。そして本来自分が果たさなければならない役目というものが果たせなくなっていく。皆さんは自分を通して働かれている神様の力というものを見ておられるでしょうか。神様は私たちを通してご自分の力を持って働きたいと願いますけれども、 私たちのピントがですね、神様からずれているときに、私たちの状況判断というのは、私たちのこの肉眼を通してでしか入ってこないんです。神様は、私たちのうちに、この目を持ってではなくて、神様の心を持ってピントを合わせて状況を見てほしいというふうに、日々私たちに願っておられます。第2番目には、神の御心で状況を判断する、それが難しい。なぜ私たちがそこにできないか。その2番目、待ちきれないということがあると思います。待ちきれない。止まれない、待ちきれない。待てる限界は、カップラーメンの3分。3分も最近待てないという人がいるということを聞きますけど、それ以上は待てない。即席の時代に私たちは住んでいます。メールしたらですね、すぐにメールが返ってこないと不安になるというんです。すぐに何か応答がないと不安になる。この時約束の日に来なかったのはサムエルでした。7日経っても来なかった。いくらでも待てる状況でしたら、おそらくサウルも待つことができたと思います。けれども、状況、戦況が不利なのを知って、また目の前にいる自分の目の前で民は離れていくし、ペリシテが攻め込んでこようとする。緊急事態が迫っていて、それでも待ちますということはできなかったんです。サムエルは先にサウルをギルガルに送るときにこう言ったんですね。待っていなさい。そこで私があなたのなすべきことを教えますと言いました。これは大切なことだから。私があなたにすべきことを教えるからと言ったんです。これをサウロは軽んじてしまった。待てずに、教えられる前に、自分勝手にですね、その自分勝手な判断で大切な全焼の生贄を捧げてしまった。その言葉の重要さを受け取れずに、目の前にある不安を解消するために勝手に動いてしまった。待ちきれずに破ってしまった。ここに問題がありました。神様、あなたを信頼しますという思いがですね、人間的な現実への不安と動揺を克服することができなかったんです。あなたを信頼しますという信頼が、この不安と動揺を克服できなかった。先んじて自分が手を打ってしまった。これが彼の大きな失敗でした。皆さん、そのエジプトで脱出するときのあの民のことを覚えてらっしゃると思いますが、イスラエルの民がエジプトからこの脱出するときにですね、10の災いが下ります。そして10番目の災いが下った後に、イスラエルの民はそれが下った後にエジプトを出ますけれども、その時、パロ王はですね、もう出て行ってくれと言うんです、イスラエルの民に。私たちの国から出て行ってくれと。そしてその言葉をもらって彼らは出ていくんですが、安心して出発したと思っていたら、振り返るとですね、遠くからエジプトの軍勢が自分たちを追ってくると目にするんです。出て行ってくれと言うから出てきたのに、後ろからエジプトの軍勢が自分たちを追ってくる。それを見たとき、民は動揺するんですね。そのエジプトの軍勢というのは、エリ抜きの戦車は600機と書いています。もうそうそうたる軍を引いて、イスラエルの民を追ってくるんです。それを見てイスラエルの民はですね、動揺して、大所帯ですからすぐに逃げることはできないですね。男だけでも60万、家族合わせたら100万近くの人々がそこをこう動いていたわけです。すぐに自分たちがどうこう逃げることができない。しかも彼らは丸腰でした。何も武器を持っていない。そのような中で身がすくんで、立ち往生して、言うんです。ああ、やっぱりエジプトなんか出るべきじゃなかった。なぜ私たちはあそこから脱出したんだろうか。荒野で死ぬなんて嫌だ。こんなところで死ぬなんか嫌だ。エジプトに返してくれと。 まあ、あれだけね、イスラエルの民はエジプトで奴隷の中で苦しんで叫び求めたんです。ここから出してくれ、ここから出してくれと。にもかかわらず、いざ出発してですね。そして、追っ手がやってくるのを見たら、今度はなんでこんなところに私たちを連れてきたんだ、出してくれ、出してくれと、まあ、動揺するんです。まあ、罪人丸出しのね、姿です。まあ、窮地に追い込まれたら、私たちの姿というのはこういうものではないかと思うんですが、そのようにつぶやきます。目の前は海でした。後ろはもう埃を垂れてですね、エジプト軍が追ってくる、もう挟み撃ちだったんです。どこにも逃げ場がない。状況が好転するような望みを見出す材料はここに一つもなかったんです。ゼロでした。けれども、神様はこの時リーダーのモーセにこう言うんです。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなたのために戦われる。あなたは黙っていなければならない。あなたは黙っていなければならない。止まりなさい。ストップしなさい。私があなた方のためにことをなすから。前は海、後ろは軍勢。何もできない状況の中で、あなたはただ黙ってそこで見ていなさいと言うんです。皆さんできますか？泳いででもね、溺れること分かっててもね、海の中飛び込んで、泳いででも逃げたいと。何人かいたかどうか分からないですが、そのようなぐらい動揺してるんです。でも神様はこの時に、主があなた方のために戦われる、あなたは黙っていなければならないと、この状況下でモーセに言うんです。何も言うな、ただ黙ってみなさい、私がするから。そして目の前に広がっていた海が2つに割れるんですね。東からズワーッという風が吹いてきてですね、今まで見たことのない、聞いたことのない音を持って東から風が吹いてくると、海のその水がですね、その風によって立ち上ってですね、陸地が見えたというんです。その風で海の中の陸地が見えるほど巻き立てて、その風が彼らにその乾いた地をこう開いたというんです。主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされたと、出エジプト記14章21節に書いています。その陸地を見てですね、そこを通って民は通って逃れていきます。ぞろぞろと、かなり時間かかったと思います。人数が多かったから、ぞろぞろぞろぞろと。誰がこの状況を想定できたでしょうか？神様は私たちにこのような世界の中で生きてほしいと願っておられるんですね。神様はこの世界、主があなたのために戦われる、あなたは黙っていなければならないという世界を私たちの前にいつも広げて提供してくださっています。ところが私たちはそういうことを知らずして、期待せずして、自らがその世界に生きようとしないで、そこに背を向けて、その自分で一生懸命判断してこう取り組むんですね。そうではない。皆さんどちらを選ぶかといったら、この黙っていなさいという方を選びたいんじゃないでしょうか。私はここに行きたいと思います。主はあなたのために戦われる。あなたは黙っていなければならない。私のする技を横で見ていなさい。私は素晴らしいことをするよと。私たち神様を信じて従っているクリスチャンに、神様はこの世界をいつも用意してくださっています。神様は生きて働いています。それをしてほしい、身をもって味わってほしいと願っています。私の素晴らしさを知りなさいと、この言葉を握らせて、いただきたいと願わないでしょうか。まあ、一方でですね、黙れない、止まれない性質を私たちは持ち合わせていますから、神様にこの性質も取り扱って いただかなければなりません。イザヤ書の30章15節にこう書いています。神であるイスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。これ御言葉を書くときにですね、載せるときに、信頼すればあなた方は力を得るってきっとこうかなと思ったんです。神であるイスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る、鍵括弧閉じようかなと思ったんですけれども、しかしあなた方はこれを望まなかったという性質を私たちは持っているということを受け取れなければいけないなと思ってですね、御言葉一節全部載せました。この性質を日々神様に取り扱っていただきましょう。第二番目は、神のものと人のものとを分けるということです。神の御心で状況を判断する。それは、神のものと人のものとを分ける。これを性別と言います。性別、清く分けるです。性別。まあ、高校生の時に流行った言葉がありました。都合のいい言葉でしたけれども、皆さんもしかしてどこかで使ったかもしれません。あなたのものは私のもの。私のものはあなたのものですか？私のものは私のものと。そう言ってよくね、好き勝手なことをしてました。あなたのものは私のものでね、私のものは私のもので、ってね。よくそれでお弁当のおかずを取られたことがありました。交換してくれるのかなと思ったら、私のものは私のものと言って、取られっぱなしでおしまいということがありましたけれども、神様のものは私のもの。私のものは私のもの。そのような皆さん身勝手な祈りをしないでしょうか。神様のものは神様のものです。私のものはやはり神様のものだと思いますが、サウルという人は神の領域と人の領域とを分けられない、線が引けない、性別できない弱さがありました。この後にもですね、この13章の後にもこのアマレク人と戦ったという記事が出てくるんです。そして勝ったんですね。アマレク人と戦って戦利品を持って帰りますけれども、神様はこの戦利品をね、すべて清絶しなさいと、全部処分しなさいと命じるんです。何一つ自分の国に持ち帰ってはならない。すべてのもの、どんな高価なものもすべて処分しなさいと命じられます。これには理由があったんです。にもかかわらずサウルはその戦利品に、手をつけるんです。見たらですね、上等な高価なものがいっぱいあったんです。金銀財宝ではなかった。肥えたお羊、牛、それらをね、持ち帰ったんです。自分のところに目がくらんで処分するには惜しいと、思ったんでしょうね。欲がムクムクっと湧き出て心奪われて、その中にあった肥えた牛と羊など上等な値打ちのあるものをこっそり持ち帰るんです。それをサムエルは神様から聞いてサウルに尋ねるんですね。そういうことしてないかと。いやしてません。じゃあメー、モーと鳴くのは一体あれは何の声かと。実際に聞こえたわけじゃないですよ。メー、モーと鳴くのは一体何の声か。で、サウルは言うんですね。こんな声とは良い動物をね、神様に捧げることができたらと思って持ち帰ったんです。大切なことを大切なこととして受け取れない。何かピントがずれている。そういうところがありました。神様がこうですよと言ったことに対して、でもがつくんですね。神様がこうですよと言ったことに対して、わかりました。でも、私の状況はこうなんです。でも、今これをしなければならないんです。でも。 でも自分はこうしたいという、まあ、私利私欲がこの時絡みついていた。またある時には自分の立場を守るために、本当はそれを神様が守って覆ってくださるんですけれども、それを守るために自分で自分を擁護してしまう、委ねる、明け渡すということをせずにできずにですね、それを自分でこう擁護してしまう、神様の働きと人の働きと混同してしまう、神の領域と人の領域にはっきり線が引けない、そういう弱さがありました。これは私たちもあると思います。ヘブル書の4章12節にこう書いているんですね。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと。神様の言葉は生きているんですね。力があり。私これ読んで怖いなと思ったんですよ。両刃の剣より鋭いってね。どれほど研がれてるんだろうと思ってね。こうシャーこうシャーこう研いでですね。よく研いだ包丁は切れますね。怖いです、先見たら。まあ、紙一枚もさっとこう切れる。それ以上に鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別するというんです。関節と骨髄、聞くところによりますですが、関節と骨髄の分かれ目というのはとても分かりにくいそうです。どこからどこまでが関節で、どこからどこまでが骨髄かはとても分かりにくい、その境目が。それと同じように、私たちの心を司っている魂という領域と、その奥にある神様によっていただいた霊の領域の分かれ目も分かりにくいんです。皆さん自覚できますか？ここからここまで魂、ここからここまで神様の霊、ちゃんと分かってる。誰もいないと思うんですね。混在している、絡まっている、その分かれ目が分かりにくいんです。けれども神様の言葉は力があって、両刃の剣も鋭いので、ね、鋭いので、それをさっくりとこう切り分けると言うんです。自分の願いなのか神様から来ていることなのか判別がしにくい。信仰というものを持っているけれども、でも実はその影に潜んで捨てきれない何かがある。自分もそれを自覚していなかったけれども、この御言葉で両刃の剣でサクッと刺された時にですね、ああこんな風になっていたのか自分は、と気づかされる。御言葉は鋭い剣で少しの狂いもなく、その魂と霊の領域を切り分けると言うんです。バッサリと切り分けると。そして心の内にある、私たちの心の内にあるいろいろな考えや計算、計画、もろもろのことの出どころをはっきりとさせて、それが闇か光かはっきりと示して闇を私たちから切り分けてくれるというんです。切り取ってくれるというんですね。切り取られたらもうそれは捨てるだけです。捨てたらいいんです。もういらないからゴミ箱へポイッと。新幹線に乗って私神奈川に帰るんですけどね、新幹線 のホームでよく見かける風景があるんです。ゴミ箱に長時間乗るか、みんな雑誌とかなんとか捨てるんですね。もったいないなと思うんですけど、同じように思う人がいて、拾ってる人がいるんです。ゴミ箱から雑誌とか、まだ読んでない漫画、週刊しか分かんないですけど、私たちの闇、切り取られた闇をね、あーっと言って拾ったらいけないんです。御言葉によってさっくりと、その両刃の剣によって神様切り分けてくれた。ああよかった、捨てられた。ああでもやっぱりあれがないとちょっと寂しい、というふうにして持ち帰ってはいけないんです。ゴミ箱に捨てる、もうそれを拾ってはいけない、いらないものです。神様、私たちが神様と共に生きるものであるにもかかわらず、暗い闇の中にとどまって身を痛める、思い煩う、敗北者のように歩んでほしくないので、 あの罪という牢屋からイエス様が保釈金を払ってですね、私たちを解放してくれたんです。あの罪の牢屋に入っていた私たちを、イエス様が保釈金払って私たちをそこから出してくれた。そして晴れて自由な身になってなったにもかかわらず、再び自ら自分がその好んでね、牢に入る、つながれるような生活をしてほしくないんです。ので、御言葉によってその古い性質から私たちを切り分けられます。まあ、御言葉に刺されると、まあ、痛みもあります。辛さもあります。ああ、自分ってこんなもんだったのかな。まあ、見させられる姿があるんですが。でも、神様の前にシャーッと音を立てて、ね、ピントが合っていくのがわかるんですね。歪んでいたってことさえ気づかなかったんです、ピントがね。ピントが合わないまま生活してたんです。0.5 ぐらいの視力で。なんかぼやーっとし、なんか運転しててもよくわからんな。人と話しててもよくわからない。ピントがずれてる中に、あった私たちが御言葉によって、そこに切り分けられていくときに、神様の前に正される心地よさが生まれてきます。ピントがパチッと合うんですね。自分に語りかけられた御言葉、それに霊の耳を傾けて、という時にその騒ぎ立っていたその心が沈められて、そこに留まることができれば勝利です。そこはもう闇ではなくて光の場所に変わっているからです。そしてその場所は秩序と平安があるんです。戻ってきます。そこにいないとですね、私たちの心はどこか不安でいつもざわざわしている。でもそこに立つときに秩序と平安が戻ってきて、神様とのこの秩序と平安の中で生きることができます。サムエルはサウルに言ったんですね。なぜあなたはこんなことをしたのか、愚かなことをしたのか。サウルは言うんですね。あなたは、サムエルはサウルに言いました。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに、今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。サウルはペリシテの攻撃を軍隊の力で防ごうとしたんです。それだけしか頭がなかった。目の前に来るその攻撃してくるものをですね、軍隊の力で攻めよう、もう神様抜きだったんです。もしそうであるならば民が離れていっては困るんです。軍の力がそがれるから。それを判断してサウルはこの前哨の生贄を、サムエルが来るのを待たず祭司の職を代行して行ってしまいました。なぜ信頼して待てなかったのか。サウルは神の約束を最後まで信じることができなかった。信頼し続けられなかった。誰でも苦しい状況では信仰があってもですね、緊迫した苦しい状況にぶつかると足元がグラグラする、信仰が揺るぐということが起こります。辛い状況の中でありますけれども、この時にね、自分のことを合理化して神の言葉に従わないという生き方を正当化してはならないと神様はここで私たちに教えてるんではないかと思うんです。神様は主従関係のような心の交流を書いた従順を私たちに求めていません。そうではなくて、神様あなたを信頼していますという、全く身を任すという、まあ、ちっちゃい子がお父さんにね、わーって走っていって抱っこしてもらうような、絶対受け止めてくれるというその信頼感ですね。そのような身を任すという信頼、 愛から出た応答を私たちに、私たちに対して待っておられる。捧げているとか捧げていないとか、できているとかできていないとか、そこを見ているんではないんです。アマレクからの戦利品をですね、隠し持っていたサウルに対して神様はこういうふうに言ったんです。第一サムネ15章22節の言葉ですが、主は主の御声を聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは牡羊の脂肪にも勝る。私の声に聞き従うこと、それはあなたの私に信頼するよという応答ですよね。それを神様は私たちに求めておられる、待っておられる。そして大きな2番目は、両者を見分けるということです。両者を見極める。その第1番目は、神のものは神へ返しなさいということです。神のものは神へ返しなさい。新約の時代にイエス様が公に神の国の福音を語り始めました。すると多くの人がその教えに心を開いて受け取ったんです。たくさんの人がイエス様についていきました。けれども、ユダヤ人の指導者であるとかパリサイ人はそれに反発心を持ったんですね。イエス様の権威はどこから来ているのかということを尋ねながらも、実際はそれを求めようとはしなかった。それをイエス様は責められたんです、指導者たちに。あなた方は尋ねるけれども、それを知ろうとしない、求めようとしないということを責められました。その責められたことを憎しみに持ってですね、このパリサイ人たち、律法学者たちは、何とかしてイエス様を陥れようと無理難題を持ってきて、いつもこうそれを問いかけを持ってきてやってきたんです。その一つに税金の問題がありました。自分たちを支配しているローマの国に税金を納めることは正しいかどうかという内容でした。彼らはローマ皇帝カイザルに税金を納めることは立法にかなっているかどうかということをイエス様に尋ねに来たんです。パリサイ人はの立場はですね、考えは、自分たちユダヤ人は神様に選ばれし民である。長い歴史の中、神様は私たちのその先祖の中で生きて働いて、今も私たちの民の中で働いている、選ばれている民であるということを自負していたので、異邦人であるローマに税金を納めるということは神への冒涜だと考えていたんです。もしここでイエス様がこの税金をローマに納めるべきだと言うならば、答えるならば、愛国的なイスラエル人は反発を覚える、愛国的なイスラエル人からは反感を持たれるということは間違いなかったんです。これは公衆の面前でしたから。また反対に、税金を納めるべきでないと言ったならば、答えたならば、それはローマの総督ピラトに報告されて、そのうちに、逮捕、連れて行かれることになる。どちらに転んでも必ず他方から激しく非難されるという仕組みになっていたんです。イエス様はここでどう答えたか。イエス様は逆に質問されたんです。デナリ銀貨を見せなさいと。で、みんなに持ってきて見せてもらう。これは誰の肖像ですか？そこにはカイザルの肖像がデナリ銀貨には刻まれていたんです。彼らは答えて、カイザルのものですと言います。するとイエス様は、カイザルのものならばカイザルに返しなさい。神のものは神に返しなさいと答えられます。指導者たちはこの答えに驚嘆して、神もう何も言えなくなってしまうんですね。イエス様はカイザルに税を納めることを否定せず、また 神様を冒涜することもしなかったんです。カイザルのものはカイザルへ、神のものは神のものへ返しなさいと。これは21世紀を生きる私たちにとっても大切な教えではないかと思うんですね。私たちはここにいらっしゃる皆さんほとんどは日本の国籍を持っておられています。私たちは日本人、日本の国籍を持っていますが、同時にイエス様によって救われた私たちは同時にですよ、天にも国籍があるんです。天にも国籍が、どちらの国にも属しながら私たちは日々の生活を過ごしています。カイザルのものはカイザルにというのは、私たちが生活の中で人として果たさなければならない義務、人の側に属することです。デナリ銀貨がカイザルに属するものであるように、人の側でしなければならないことが私たちの日常の生活にはあります。一方でですね、同時に私たちは神に属するものでもあります。デナリ銀貨にカイザルの肖像が刻まれているように、私たちには神の形を帯びたこの聖霊の印が押されています、承認されています。だから私たちは神様のご意志に従って神様に栄光を着せなければならない。この地上にありながらも、神のものは神へ返し、カイザル、この世のものはこの世のものへ返す、この両者を見分けてお返ししなければなりません。カイザルのものを神の国に持ち込むことはできないんです。カイザル、この世のものと神のものとは同一の次元で捉えることができません。神のものをこの世のレベルに引き下げてしまうときに、私たちは神様がなそうとしておられる素晴らしい技を見ることができなくなってしまうんです。私たちは神の領域と人の領域、どちらも混在する中で日々の生活があります。私たちの歩みはありますが、この両者を分ける霊的な洞察力を御言葉から、また祈りの中で神様からいただいて、この御言葉の光に照らされながら、主がなそうとしてくださっているご計画、素晴らしい技を見せていただきたいと願うんです。その方法は、主の傍らに立って神様がなしてくださることを黙って見させてもらう。そこにはカイザルを持ち込んだらいけないんです。この世を持ち込んだらいけないんです。私たちの判断を持ち込んだらいけないんです。神様にピントを合わせるときに、この世にありながらも私たちは神の国を迎えることができます。神の御心で状況を判断させていただきながら、どんなに後ろからまた前から襲ってこようとするものがあったとしても、全く違う方向から神様が道を開いてくださる。そのことに期待して、主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならないという、これをこの朝握らせていただきたいと思います。共に今祈りましょう。お立ちください。いつも神様にピントを合わせていきたいと願います。会っていないことさえも気がつかない時がありますが、主を仰ぐ時に、あの諸刃の両刃の剣のように、神様は私たちを闇と光に分けてくれる、それを照らしてくださいますから、今しばらく応答していきましょう。神様に自分の状況を告白して祈っていきましょう。ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。あなたが今日導いてくださったことを感謝します。Thank you. 恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。主があなたのために戦われる。あなたは黙っていなければならない。天のお父様、あなたはこの世界の中に私たちを置いてくださっています。神様の御心で状況を見ることができるように、私たちの霊の目を開いてください。前から後ろから取り囲む逆境が私たちを日々襲ってきますが、そのような中で立ち止まってあなたを仰ぐことができますように、そのような場所であってあなたは宴会を設けるほどに私たちを祝福してくださるお方でありますから、私たちが身をもってそれを知ることができるように、これから始まる1週間の中にそれを体験し味合わせてくださいますようにお願いします。主イエス様、あなたが成してくださることを期待いたします。私たちが自らが判断して行って進んで見切り発車をしてしまうとするときに止まることを教えてください。また神のものと人のものと見分けていく、性別する清い霊で満たしてください。清いお方が私たちに望まれるから、私たちはそれを見分けることができます。この罪ある存在の中にあなたご自身の清い御霊を注いでくださったので、私たちはそれを見分けることができます。私たちのうちに闇があったとしても、あなたはそれを御言葉をもって闇と光を切り分けてくださいます。その光の中を歩み続けることができるように、虚しく自らが牢に入るようなものではなくて、そこから自由になった、そのあなたが与えてくださった自由の命の中で私たちが生きることができるように、お一人一人をどうぞ祝福してください。たくさんの思いをそれぞれが抱えてこの場所にやってきていることをあなたはご存知です。その問題も悩みも状況もすべて知ってくださっています。ここに私たちはただ黙って主を仰ぎますので、見よ、私があなたのために戦う、あなたは黙っていなければならないというその言葉を握ってあなたを待ちます。ことをなしてくださるお方、あなたを待ち望みます。そして私たちはあなたからいただいている恵み、その中に生き続けていきます。神のものを神のものへ、カエザルのものをカエザルのものへ、両者の中に生きる私たちがいつもそれを見分けて尽くしていくことができるように、その歩みも支えてください。生きて働いてくださっている主イエス様、あなたに期待いたします。あなたにいつもピントを合わせて、あなたにフォーカスして、はっきりと景色を見て進むことができるように、これから始まる1週間の中にあなたが伴ってください。お一人お一人祝福して、愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。